長く読んでまいりましたルカによる福音書の連続公開説教を終わりまして、次はどこを読もうかなと、まあこういうことで祈りつつ求めてきたわけですけれども、このフィリピの信徒への手紙ですね、これをご一緒にこの礼拝で続けて読み進めていきたいと思います。このフィリピの信徒への手紙っていうのは、これはフィリピという町にあるその教会にあてて使徒パウロが書いた手紙であります。この手紙から恵みを分かち合っていきたいと思います。まずですね、このフィリピという町に教会ができたこのいきさつからですね、ちょっとご説明をしたいと思うんですね。それでちょっとこの壁面に地図を映し出したいと思いますので、じゃあちょっと電気を消していただけますか。ですね、皆さんこれは聖書のですね、後ろの方に地図がありますですね。その地図の8、パウロの宣教旅行2-3、こちらをご覧になっても結構かと思います。見えにくいという方ですね。それでまずこれはちょっと世界史の授業みたくなりますけれども、まあ今から約2000年前ですね。これは大体どこかっていうと、まあ、こちら北アフリカですね。そしてヨーロッパ、まあ、スペイン、フランス、イギリスなんかがあるわけです。こちらはトルコですね。そしてここにイスラエル、エルサレムがあるわけです。で、このやや緑色で着色してある、これがローマ帝国の領域であります。で、これは最大の領域ですので、この時代もう少し小さいかもしれないんですが、それでですね、まあ、ここはエルサレムですね。そしてここはローマ帝国の首都であるローマであります。で、まあ、このいきさつですけれども、使徒パウロですね。使徒パウロが第2回目の伝道旅行、まあ、世界伝道旅行に出発するわけです。で、使徒言行録の、このことは使徒言行録の15章30節から書かれているわけですけれども、まずこのエルサレムですね。エルサレムで教会会議がありました。ここがしばらく教会、キリスト教会の中心であったわけですね。そしてこの、まあその当時から教会は会議で物事を決めていたわけです。使徒たちと教会の長老たちですね。それによる会議がありました。それが終わりまして、パウロはですね、このアンティオキア、今のトルコ領にあたります、シリアとトルコの国境ぐらいにあたるんですけども、このアンティオキアという町ですね、この教会に戻っていきました。で、この教、ここのアンティオキアの教会がパウロの一つの拠点なんですね。当時すでにここには結構人の集まる教会が出来上がっていたというふうに言われています。で、パウロはですね、このシラスらを連れてですね、伝道旅行に出かけるわけです。で、これはこのトルコ領ですね、現在の。こちらの方にこの向かっていくわけです。で、この辺がガラテア州というところなんですね。そして、その辺を通っていくわけです。そして、まあ、どんどんこう西の方に行くわけなんですが、ここがアジア州ですね。まあ、今アジアっていうと、この日本まで含むですね、こっち東の方全体を指しますが、そもそもはアジアというのはこうローマ帝国の中の一つの州の名前であったわけです。で、パウロはこちらにアジア州の方に行こうと思ったんですが、聖霊によって、このアジア州で御言葉を語ることを禁じられたって、この使徒言行録に書かれてるんですね。聖霊によって福音を語ることを禁じられた、まあ、その時ではない、神様のご計画があるということなんですね。それでパウロはこの海岸沿いの方に行って、このトロアスというですね、この海岸のところに行くわけです。 でそこでパウロはあの幻を見るんですね。今度はその拡大、この辺りを拡大した図ですけれども、ここがトロアスであります。で、幻を神様から見せられるんですね。その幻というのは、一人のマケドニア人が立ってですね、そしてこの、私たちを助けに来てくださいとこう懇願する、そういう幻を見せられるわけです。それでマケドニア州というのはこっちなんですね。現在のマケドニアという国とはちょっと場所が違う、今はギリシャ領になっています。で、こちらへ渡っておくわけです。でここ、まあ、ちょっと見にくくて ご覧になりにくいわけですが、ここは海なんですね。黒海がありまして、ボスポラス海峡がありまして、まあ、エーゲ海がある。でこのエーゲ海の北部を船で渡ってこのマケドニア州に行くわけです。でマケドニア州の町がですね、ここにあるフィリピで、ここがフィリピなんですね。で、まあ短い距離ですから、ここを船で渡るわけなんですが、実はこの黒海からボスポラス海峡、エーゲ海、ここから向こう、こっち側がですね、ヨーロッパなんですね。こっちがアジアです。ですからパウロは初めてキリストイエス様のことを携えてヨーロッパに足を踏み入れるということになるわけです。でそのヨーロッパに足を踏み入れて最初の町がフィリピであったと、まあ、こういうことなんですね。それではプロジェクターを終了いたしますので、電気をまたつけていただければと思います。まあ、そんなことをこの頭に入れておくと分かりやすいんじゃないかと思うんです。でそのようにパウロはですね、シラスやこのテモテですね、そして使徒言行録およびルカによる福音書を書いたルカと一緒にですね、初めてヨーロッパに渡っておかれます。イエス様のことを述べ伝えにですね、そしてフィリピの町へやってきたわけなんですね。で、その辺のことが使徒言行録の16章の11節からその時の事情が、書かれています。で、このパウロ、シラス、テモテ、ルカの一行はですね、初めてこのヨーロッパというところに来たわけですね。そしてこのそこでキリストの福音を述べ伝えていく、それをフィリピの町であったというのは今申し上げた通りですけれども、初めての町ですから、誰もまだクリスチャンはまあほとんどいないと言っていいですね。そしてこの知り合いもいないわけです。ですからここでキリストの福音を述べ伝えると言ってもどうしたらいいのかというのは大変、普通困ると思うんですね。でパウロは今までどうしてきたかと言いますと、まずですね、ユダヤ人の集まる街道というところに行くんですね。これユダヤ人が建てる。でさっきも言いました、もうヨーロッパですから、これはユダヤ人というのはの町じゃないわけですね。ところが当時からユダヤ人というのは世界各地にで活躍をしておりまして、住んでおりまして、大抵大きな町にはユダヤ人がたくさんいてですね、街道というもの、シナゴーグですね、これを建てるわけです。でそこで安息日、1週間に一度安息日になりますと、そこに集まって神様を礼拝する、こういうことをユダヤ人はしていたんですね。でまずパウロは他の伝道旅行におきましても、初めての町に行きましたら、そのユダヤ人の街道に行くわけなんです。そしてユダヤ人にまずイエス様のことを述べ伝えるということから始めるんですね。なぜユダヤ人から始めるかっていうのは、それはユダヤ人が旧約聖書の民であるわけですね。ですから神の救い主、メシア、キリストを待っていたわけです。で待っていた人に、まずキリストが来ましたよ、それがイエス様ですよっていうことを言うのは、これは道理ですね。順番として正しいことですね。ですから、パウロはどこでもですね、まずユダヤ人に、街道に行って、そこに礼拝をしているユダヤ人たちに、キリストが来ましたよ、それがイエス様ですと、こういう話をするわけなんですね。ところがこのフィリピの町にはそのユダヤ人が少なかったんでしょう。街道がありませんでした。ユダヤ人のシナゴーグがなかったんですね。 で、この回答がない場合、ユダヤ人は毎週土曜が安息日ですから土曜日に礼拝をするんですね。じゃあどうやって礼拝したかっていうと、川ですね、河原に集まってそこで祈りを捧げ礼拝をしたんです。ということで、パウロたちはですね、このフィリピの町で、まあ、街道がないから、まあ、安息日になりまして、フィリピの町の郊外にあります川に行けばユダヤ人たちが集まって礼拝をしてんじゃないか、そう思って、出かけていったわけですね。そうすると案の定婦人たちがそこで祈りを捧げていた。男の人はどうしたのかってどこまでは書いてないんですけども、ご婦人たちが集まって礼拝を捧げていたんですね。そこでパウロはキリストのこと、イエス様のことを語り始めるわけなんです。これが最初のヨーロッパの伝道です。で、そこでリディアという女性がですね、その中でパウロの話を聞いていた。イエス様を信じて家族ともども洗礼を受けるんですね。そしてリディアがパウロたちを自分の家に招いて、そして、そこがパウロたちのフィリピの伝道の拠点になるという、こういう出来事が起こるわけであります。そのことが使徒言行録の16章の11節からのところに書かれてるんですね。で、その時の出来事、書かれている使徒言行録の16章11節からの箇所なんですけれども、これは私にとって忘れられない聖書の箇所となったんです。というのは、この聖書の箇所を読んでいて私は開眼させられたんですね。目が開かれました、伝道者としてですね。そういう出来事なんです。それが使徒言行録の16章の11節からのところです。で、ここで先ほど簡単に申し上げましたように、そのフィリピンの町の郊外を流れる河原で集まって礼拝をしていたユダヤ人たちにパウロはイエス様のことを語り始めたわけですね。そして今言いましたように、リディアとという紫布を扱う商人であるリディア、そしてその家族がともども洗礼を、イエス様を信じて洗礼を受けるわけなんです。まあ、最初のクリスチャンになるわけですね、フィリピ。で、この無理にその後パウロ一行を自分の家に招き入れるわけです。無理に招き入れるんです。どうぞうちに泊まってください。で、このリディアの家がフィリピの教会になっていったと、こうやる。そういう出来事、面白いですね。そういう出来事がその日に起こるわけであります。全く先ほど言いましたようにパウロたちにとって全く初めての土地ですね。そして何の知り合いもいないけれども、先ほど言いましたようにアジアからヨーロッパへ渡るときにパウロは聖霊によって幻を見るわけですね。マケドニア州、ヨーロッパへ来てください、それに従って行って、さてこのフィリピの町でそういう安息日の礼拝河原で福音を述べ伝えたところ、そのリディアという女性がイエス様を信じてそこが教会になっていくという、こういう大変不思議な出来事が、まあ、いわば奇跡が起こったわけです。で、パウロが語ったところ、そのようにリディアは主を信じたわけです。で、なぜそういう出来事がその場で起こったのかってこういうことなんですね。これはパウロは運が良かったんでしょうか。まずそう思うわけですね。そういうことなんだろうか。あるいはパウロの話がですね、上手だったのか、だから感動してリディアはイエス様を信じたのかということでしょうか。それともパウロに、パウロのですね、こう伝道者としての能力があって、それが引きつけてリディアを、そしてリディアとその家族がイエス様を信じて洗礼を受けた、そういうことなのかっていうことなんですね。つまりなぜリディアはイエス様をその時信じたのかっていうことなんです。で、それについて先ほど言いましたように使徒言行録の16章ですね、そこの14節で聖書はこう書いているわけです。ティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので 彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者もバプテスマを受けたなと5回続くわけです。つまり前にもちょっと触れたと思うんですが、主が彼女の心を開かれたのでと書いてるんですね、聖書は。主が、まあ、ここでは目に見えない神様ですから聖霊ですね、この主は。聖霊が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話に注意深く耳を傾け信じるに至ったと。こういうふうに聖書は書いているのであります。つまり、パウロの説教がうまかったから彼女は主を信じたとは書かれていません。聖書はそうは言ってないんです。聖霊の働きだと言ってるわけです。で、これによって私は伝道者として救われたんですね。今、先週も申し上げたように NHK の朝の連続ドラママレってのをやってますですね。あの輪島が舞台です。能登半島の北端ですね。私はそこに進学校を出た後最初に使わされて、まあ、11年間私も家族もいたわけですけれども、まあ張り切って進学校出たばっかりだから、まあ、張り切って、伝道者としてスタートをしたわけですね。ですからこう頑張ってですね、いろいろやってみるわけですね。で、まあ、頑張るってことはもちろん悪いことじゃないわけです。ところがこのやはりこの頑張って、まあ、自分の力に頼っていたようなところがあったと思うんですね。それでこの一生懸命やったんですけども、あまり実を結ばない、あまり実を結ばないどころか教会員同士にこうトラブルが起きて教会が一人去ってしまう、まあ、小さな教会10人しかいないような小さな教会ですから、まあ、そういう出来事大変こうダメージになったわけですね。ですからもう私はこう疲れ果ててですね、もう一生懸命やったってダメじゃないかとですね、なんだやっぱりこう日本の伝道ってのはダメなんじゃないかなんてこう、悲嘆に暮れたわけでありますが、そういう中で、神様の慰めを受けですね、そしてこの聖書の箇所に私は目が開かれたんです。ここでパウロが話を聞いてリディアが主を信じたのは、今言いましたようにパウロの話がうまかったのでもなく、能力があったからとも聖書はそんなことは一切書いてない。主が彼女の心を開かれたのでって書いてあるわけなんですね。つまり聖書は伝道者としての能力なんか問題にしてないわけです。話がうまいだとか下手だとかそんなことも問題にしてない。そうじゃなくて主が彼女の心を開かれたというこの事実だけを聖書は書いて、ここで私はどうして今まで読んでいてわからなかったんだろう、気がつかなかったんだろう、もうその瞬間に私は癒されました。あ、そうだ、私ではない、キリストが生きて聖霊として働いておられるなら、その方により頼めばいいんじゃないかってですね、そういうことであったわけであります。それは主のなさる奇跡ですね。人が変えられるというのはですね、そういうことで、そこに可能性があるということで、私は伝道者として、まあ、再スタートとも言うべきですね、そういう恵みを与えられたわけであります。さて、そうやって誕生したのがフィリピの教会であります。まあ、教会といっても建物があるわけではありません。先ほど言いましたように、最初はリディアは紫布を扱う商人でありましたから、彼女の家は比較的裕福な家であった。そういう家を開放して礼拝を持ったんですね。そうやってフィリピの教会ができたわけです。そしてこのフィリピの信徒への手紙ですけれども、パウロがそのフィリピの教会に宛てて書いた手紙であります。でこれはですね、パウロの今度は晩年ですね。最初フィリピを訪れたのはパウロの第2回目の伝道旅行ですから、まあ、伝道者としてスタートした、まあ、どっちかといえば最初の頃ですね。でしかしこの手紙を書いているのはパウロの晩年であります。おそらくローマの獄中ですね、ローマで囚われの身となっている時に書かれたものと思われます。ですから最初フィリピに足を踏み入れた、そして聖霊の技によって そこに教会が誕生した。その時から随分時が経ってるわけであります。でこの手紙でありますから、まず差出人が書かれてるわけですね。それが一節のキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピに行ってでこう差出人ですね。そして次に宛名が受け取り人が書かれてる。それがフィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへとこう差出人と受け取り人が書いてるわけですね。そしてこう全文ですね。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにとこう続くわけであります。まあこの日本では普通手紙を書くときは背景とかいう言葉から始まってですね、そして季節の挨拶から始めるというのは普通ですね。このパウロの手紙は2節のこの祝祷のような神の恵みを祈る言葉で始まっております。さてこれが今日の聖書箇所でありますけれども、注目したいのはですね、冒頭の言葉であります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、キリストイエスのしもべとパウロは自分のことを書いています。この言葉です。でこのしもべっていうのはですね、これはギリシャ語では奴隷っていう言葉と同じなんですね。しもべはイコール奴隷であります。ただ奴隷っていうとなんか聞こえが悪いからしもべっていう言葉にしてるだけに過ぎない。奴隷ってことなんですね。で、じゃあ奴隷っていうとですね、でも前にも申し上げたことがありますが、現代人から見るとあまりこの良くないイメージを抱くんじゃないかと思うんですね。奴隷って言われると、なんかですね、こう家畜のようにですね、いや家畜以下ですね、この鞭で打たれてですね、このこき使われてですね、死んだらボロ雑巾のように捨てられるっていう使い捨てのですね、もう人間以下家畜以下の扱いを、ひどい扱いを受ける、ものの扱いを受ける、そういう存在のように、思われるんじゃないかと思います。まあ現代人が見るとですね。そしてキリストイエスのしもべって、キリストイエスの奴隷ってこう言ってるわけですから、自分がですね、もうイエス様にですね、もう滅私奉公といいますか、もう豚牛以下のですね、そういう辛い思いをして仕えていくって、そういうことなのかいなとこう思ってしまうわけですが、実はちょっとこう違うんですね。奴隷っていう、まあ、しもべ、どっちでもいいんですけども。で、まあ今日現代はサラリーマン社会ですね。まあ、大体サラリーマン、能登に行きますとサラリーマンでない人がいっぱいいるんで何とも言えません。こちらへ来るともう完全にサラリーマン社会ですね。このサラリーマン社会っていうのは、サラリーマンと奴隷を分かりやすく比較してみたいと思うんです。で奴隷っていうのはですね、まあ実は一つの雇用形態を表す言葉なんですね。だから奴隷っていうのは給料がもらえないわけです。もらえない、最初に主人によって買われたわけですね。だから給料はもらえない、だからひどいじゃないのって思うわけですが、ところが給料はもらえませんけれども、住むところの心配はない。それ主人が用意してくれるわけです。食べるものも心配いりません。まあ、自分で作るか他の奴隷が作るかベストして、お金がない、何食べたらいいのっていう心配いらないわけです。それは主人が用意してくれるわけです。また着るものの心配もいりません。それは主人が賄ってくれるわけなんですね。つまり主人の財産からそういうものは提供されるわけです。一方サラリーマンはどうかってことですね。サラリーマン、これは時間を提供するわけですね。会社の所有物ではないわけです。まあある一定の時間を会社に提供するわけですね。であとは帰ればですね、自由であるわけです。自分の自由、確かに。しかしじゃあ住むところ、 着るもの、食べるものの心配はどうかっつったら、これは自分で心配しなきゃいけないわけですね。住むところの心配、食べるものの心配、着るものの心配、これ自分でしなきゃいけないわけです。でそうしますと、この会社が倒産するんじゃないかとかですね、このいつ首切られるかとか、こういろいろこういろんな心配だらけになってくるわけなんですね。でこうやって比較してみますと、だんだんこう分かりじゃないかと思うんですね。奴隷っていうと言葉で言うと、なんかすごい嫌だな、残酷だな、ひどいなってこう思ったのがですね、こう雇用形態として考えてみると、どっちがひどいんだかよく分かんなくなって、未来人が見たら、サラリーマンなんてそんな残酷な制度あったんですね昔は、なんてこう言われるかもしれないわけなんですね。そういうふうなことになります。しかもこの奴隷はですね、良い主人に当たるとですね、これはもう誠に結構なわけなんですね。もう何の心配もいらないわけです。良い主人ですから、この鞭で打たれることもないし、殴られることもないわけです。ひどい主人に当たったら大変ですけれども、良い主人に当たったらそういうことになるわけなんですね。もう衣服、住まいの心配、食べ物の心配もないわけです。そういう良い主人に当たった奴隷は誠に幸せだということになるわけなんですね。さあ、そういたしますと、ここでパウロの言葉に戻りますけれども、キリストイエスのしもべであるパウロと言ってるわけです。つまりキリストイエス様の奴隷であるパウロとこう言ってるわけですね。イエス様はじゃあ良い主人でしょうか、悪い主人でしょうか。これはもうこれ以上はないっていう良い主人であるわけですね。その証拠が十字架であります。この主人は、イエス様という主人は、私たちを救うためにご自分の命さえも投げ打って死んでくださる、命を捧げてくださる、それぐらい私たちを愛してくださる、そういう良い主人、これ以上はないという良い主人であるわけですね。だからこのキリストイエスのしもべっていう言葉、キリストイエスの奴隷か大変だなっていうんじゃなくて、そのキリストイエスと極めて良い主人、私たちを愛して命さえも捨ててくださる、そういう方のしもべだ、そういう良い主人のしもべだってことですね。それから、サラリーマンは時間を何時間と区切って提供するけども、奴隷は24時間自由がないじゃないってこう思うかもしれません。ところがですね、ガラテアの信徒の手紙ですね、こうパウロが、同じパウロが書いてるんですけども、ガラテアの信徒の手紙の5章の1節を見るとこう書いてあるわけです。キリストは私たちを自由の身にしてくださったのですとこう書いてあるわけですね。はい、キリストのしもべとなることは自由がなくなるんじゃなくて、逆に自由を与えられることになるんだってことですね。でそこで書かれているのは、要するに私たちがキリストイエスのしもべとなる、不自由だな、俺は自由だ、そんなしもべにはなりたくないと思っているかもしれないんですが、ところが実は罪の奴隷、悪魔の奴隷であったということなんですね、もともと。ところがそれをイエス様はご自分が十字架にかかってくださって、本当の自由与えるために私たちをしもべとしてくださると、こういうことが書かれているわけです。つまり自由という点を見てもですね、キリストイエスのしもべとなるということは本当の自由を得ることなんだ、こう聖書は言っているわけであります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテ、パウロはキリストの招きによって自らキリストのしもべとなった。キリストは良い主人です。ですから明日のことを思い悩む必要はない。それは良い主人であるイエス様が私たちのことを心配してくださるからであります。また私たちを悪魔の奴隷、罪の奴隷から解放してくださって、本当の自由を与えてくださって、
そういうキリストイエスのしもべだとパウロが自己紹介をしている。大変恵みが与えられます。このフィリピの信徒への手紙はですね、喜びの手紙とも呼ばれています。キリストのしもべとされている喜びですね、これをこれから皆さんとご一緒にですね、神様からこの手紙を通して恵みを分かち合っていければと願っております。我々を愛される主イエスが私たちの誠の主人である、ここに平安があるということを覚えたいと願います。お祈りいたします。父なる神様、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテというこの自己紹介の言葉は、なんと恵みに満ちていることでしょうか。明日のことを思い煩い、明日のことで不安を抱き、また失望落胆し、またいろんなしがらみに縛られている私たちが、それをまことの自由へとあがない取ってくださるイエス様を主人としていただくことができる、感謝いたします。どうかこの主とともにこの一週間も歩ましてください。主がリディアの目を開かれましたように、私たちの目も開いてくださって、あなたがまことに生きて働きたもことを確認できる歩みでありますように、兄弟姉妹たちを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。